This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第49回です。喉元を過ぎればじゃないですか。自分や家族に被害がなかったせいか、先月発生した大阪北部地震のことをそれほど意識しなくなり、特に今住んでいるところが被災地であるとも考えたりしなくなっていたんですが、地震後の街中、特にブロック塀の前なんかやショッピングモールやスーパーなんかでカラーコーンが置かれているのがやたら目につくんですね。カラーコーンは工事現場なんかで区分けするのに使われている円錐状の器具ですよね。ブロック塀の前に置かれるのはわかりますよね。小学校で痛ましい被害がありました。意外だったのはショッピングモールやスーパーです。カラーコーンを見つけるたびに剥がれた天井や壁面のひびを見つけたりするわけです。こんなに危ないところだったのかと再認識させられます。そしてこの大阪北部地震、大阪北部と言っておきながら京都の南の方でも被害があったんですよね。幸いにも亡くなった方はもらえなかったそうですが、公営住宅、いわゆる団地にひびが入ったとかで避難所生活を強いられた世帯も結構発生したそうですね。報道されているより広範囲にわたって被害があったってことですよね。やはり震度6弱をなめてはいけないなと。さあ、シネマの秘密第49回始めます。今回紹介したい映画はハンソロスターウォーズストーリー。スターウォーズはジョージ・ルーカスが生み出した映画シリーズで、我々の暮らす地球とは別の銀河時代を舞台にしたスペースオペラ。1970年代に始まったこのシリーズは生みの親の手を離れてもディズニーによって制作され続けています。今回紹介した映画ハンソロスターウォーズストーリーはナンバリング作品とは違い、スターウォーズ銀河をより深く掘り下げたスピンオフ、アンソロジーシリーズと言われる作品。スピンオフとしては他に映画ローグワンスターウォーズストーリーがあります。スターウォーズ作品はこのポッドキャストでは第9回配信分で映画ローグワンスターウォーズストーリー、第35回配信分で映画スターウォーズ最後の時代を取り上げていますので、そちらも聞いていただけると幸いです。さて、本作ハンソロスターウォーズストーリーはなかなかの問題作。内容について問題があるというよりは制作面でトラブルが続いた作品。そもそもが今回の作品はルーカスフィルムがディズニーへと売却される前から企画がスタートしていて、本作で制作総指揮と脚本でクレジットされているローレンス・カスタンが自身の引退作として準備していた作品。このローレンス・カスタンはスター・ウォーズのオリジナル3部作の脚本家で映画監督、アカデミー作品賞に輝いた映画偶然の旅行者の監督やケビン・コスナーの代名詞ともいえる映画ボディーガードの脚本家として有名ですかね。 ディズニーが仕切るスターウォーズにはクリエイティブコンサルタントとして参加。スターウォーズにおいては今やジョージ・ルーカスに匹敵する重要人物。ちなみにオリジナル3部作においてローレンス・カツさんは今作の主役でもあるハンソロを殺すべきと主張するも受け入れられず、エピソード6ジェダイの帰還を最後にジョージ・ルーカスの元を離れてます。ルーカスとカスタンは年齢が一回り違うんですが、観客に受け入れられる娯楽作の復権を目指していたジョージ・ルーカスとアメリカンニューシネマの影響下にあったローレンス・カスタンではオリジナル3部作の捉え方が違っていたようです。カスタンにとってスター・ウォーズは若者たちの反逆を描いた青春映画という位置づけだったようで、惨めに散っていく主要人物を盛り込むことでよりそのルークやレイやハンソロの青春がドラマチックになると考えたようです。しかしジョージ・ルーカスにとって人気キャラクターの死は作品性は高まったとしても興行面に影響を与えかねない判断でした。結果ハンソロはオリジナル3部作を生き抜いたものの、ローレンス・カスタンが戻ってきた映画スター・ウォーズ・フォースの覚醒では青春を続けた代償として自身の息子の手で無残に殺されてしまうわけですね。制作面で問題を抱えているのが本作。当初この作品はフィル・ロード&クリストファー・ミラーが監督を務めていました。この2人はアニメ映画曇り時々ミートボールで注目を集め、映画21ジャンプストリートで実写作品に進出。本作には期待の抜擢。楽しみにしていたファンも多かったと思いますが、いわゆる創造性の違いにより降板。後任としてロン・ハワードを監督に起用。この降板劇はあくまでも脚本に忠実な映画制作を求めるローレンス・カスタンと、現場のアドリブやノリを取り入れようとするフィル・ロード&クリストファー・ミラーが衝突した結果と見られてます。代打で登板したロン・ハワードですが、彼は映画ビューティフル・マインドでアカデミー監督賞を受賞するなど手堅い職人監督といったイメージ。そしてジョージ・ルーカスとは関わりが深い人なんですね。元は子役出身のロン・ハワード、ジョージ・ルーカスの映画アメリカン・グラフィティに出演し、ルーカス・フィルム制作の映画ウィローを監督。スター・ウォーズ作品ではエピソード1ファントム・メナスの監督をオファーされ、そんなロン・ハワードが本作の大幅な撮り直しを行った結果、その場面は実に本編の 70% ほどだったそうで、本作の制作費はスター・ウォーズ史上最も高額となってしまったようです。その額は日本円にして約270億円。我らがトム・クルーさんことトム・クルーズの昨年の映画ザ・マミー呪われた砂漠の王女の制作費が約138億円。本作ハンソロスター・ウォーズ・ストーリー1本を作る予算で、一般的なハリウッド大作が2本作れるという感じ。その高騰した制作費の元を取り返そうとしてか、アメリカにおいてはスター・ウォーズ作品としては前作にあたる映画スター・ウォーズ最後のジェダイの上映関数を上回る規模での興行を打ったようなんですね。しかし前作の公開から間を空けずに公開させもあってか、そこまでお客さんが入らなかったようですね。制作費の高騰、映画館を抑えたにもかかわらず不入りと、いわゆる大こけ映画となってしまったわけです。結果今後ルーカスフィルムの作る映画に多大なマイナスをもたらすことになるであろう作品となったわけですね。対策を仕切る能力のない若手監督の安易な起用、懐かしのキャラクターを別の俳優でリブートする、その結果観客にそっぽを向かれることになったわけです。この原因を作った責任者、ルーカスフィルムの代表であるキャスリーン・ケネディの更迭も噂されるほどです。 さて、本作はスター・ウォーズに登場する人気キャラクターであるハン・ソロを主人公にした作品。オリジナル作品ではハリソン・フォードが演じたキャラクター。ハン・ソロはどんな人物かといえば、賞金首のアウトロー、軽口の似合うお調子者で伊達男ですが、パイロットとしての腕は抜群で、博打で手に得た宇宙船ミレニアム・ファルコン号で銀河を駆け巡り、密輸で稼いでいたものの、ひょんなことから反乱軍の味方となり、デススターの破壊に貢献。その後は反乱軍の将軍に任命され、エンドアの森の戦いで活躍し、アウトローから一転英雄となったとこ。そんなハンソロのこれまで映画では描かれていなかった過去が明らかに、というのが本作ハンソロスターウォーズストーリー。しかしこれ、スターウォーズ誕生から40年以上、ファンはハンソロの過去についてあれこれこうじゃないかと想像を膨らませたわけです。それはケッセルラン、帝国アカデミー時代、相棒チューバッカとの出会い、密輸業者になったきっかけ、ミレニアム・ハルコン号との出会い、クサレーンのランドとの出会いなど、そのファンを楽しませるほどのストーリーになっているのかという話で、本作に対してアメリカの批評家が聞かれてもいない質問に答える作品だと評していました。それは本当言い得て妙で、ハンソロの作中の行動の動機は後のオリジナル作品には一切登場しないヒロインに向けられてるんですね。それは幼馴染の女の子で、彼女を助けるためにハンソロはパイロットを志す。ハンソロにはオリジナル作品のヒロインレイヤ姫という相手がいて、後に子供まで設けるわけです。本作のロマンス要素はディズニー仕切りのスターウォーズ作品では随一ですが、これいわゆるパパママ2人が出会うまでにどんな恋愛をしてきたかという話で、子供にとっては興味ない話ではあると思うんですね。そしてこの本作のヒロインエミリア・クラーク演じる幼馴染の女の子がツボを抑えすぎているのが憎い。ジョージ・ルーカスがスター・ウォーズ作品を作る際に、黒澤明の映画隠し砦での三悪人を下敷きにしているのは有名ですが、その黒澤明が映画隠し砦での三悪人を作る際に下敷きにしたと言われているのが映画ローマの休日なんですね。オードリー・ヘップバーン演じるアン王女と新聞記者とのひとときのロマンスを描いた作品ですが、アン王女が戦国時代に行けば映画隠し砦での三悪人、アン王女が宇宙に行けばスター・ウォーズ作品。ちなみにあのゴジラ映画でも映画ローマの休日を下敷きにしている作品があるんですね。それは三つ首大怪獣キングギドラが初登場した映画三大怪獣地球最大の決戦。どれほどのインパクトがアン王女にあったのかが伺いしてますね。このアン王女に本作のヒロインエミリア・クラーク演じるキーラが衣装、髪型、メイクと寄せてきてるんですね。シルエットがすごい似ている。こういった本作のヒロイン描写にルーカスイズムを強く感じるとともに、いわゆる前カノであるキーラが魅力的であればあるほど、レイヤ姫の立場がないよなとも思えてきます。こういうところが聞かれてもいない質問に答える作品だと言われるゆえんですかね。これは他にもあって、本作の制作前企画の段階、ローレンス・カズダンはディズニーの CEO であるボブ・アイガーにプレゼンをしたそうなんですが、 CEO が首を縦に振れば映画の制作がスタートするわけです。カスダンはプレゼンで本作にも名残を残している一場面を説明したそうです。それは入国管理室にハンソロがやってきて、名前はと尋ねられる場面だそうで、そこでハンソロに名前がないだけでなく 彼の歴史がたくさん明らかになる。ハンソロは、俺には家族がいないんだ、という、とても孤独で寂しい。そこで、入国管理官が名前をつけてある。そうか、君はハンソロだ。ハンはスウェーデン語で彼。ソロはラテン語のソラスに由来し、英語だと単独、一人を意味する。つまりハンソロとは、彼は一人ぼっちということ。この場面を説明したプレゼンが功を奏して、ボブ・アイガーはゴーサインを出したというわけですが、ファンってハンソロがなぜハンソロという名前なのか、由来をそこまで気にしてましたかと。やはり聞かれてもいない質問に答える作品だと。とはいえ、本作を手掛けたのは職人ロン・ハワード、うまい監督さんです。それを感じたのがエンフィスネスト、ハンソロと敵対することになるキャラクター。漫画パトレーバーや漫画アップルシードに登場しそうなデザインの仮面をかぶった人物ですが、このエンフィスネスト、映画を見るまではまた仮面をかぶってるし、見た目のかっこよさに反して本編では活躍せず、空気のような存在になっていたキャプテンファズマを彷彿させるなと思ってたんですね。キャプテンファズマは映画スターウォーズフォースの覚醒に登場し、期待外れと言われ、いわゆるキャプテンファズマ問題と呼ばれることになったキャラクターですよ。それに対してエンフィスネスト、すごい良かった。本作で一番かっこいいかもしれない。キャプテンファズマ同様、そこまで本編に絡むキャラではないにもかかわらず、やっぱ上手い人が撮ると違うんですよ。さて、お話はどんな感じかというと、ディズニーの公式サイトのあらすじによればこんな感じ。シリーズ屈指の人気を誇るハンソロは、いかにして愛すべき悪党ハンソロとなったのか。銀河一のパイロットを目指すハンソロと相棒チューバッカ、そしてミレニアム・ファルコン号との運命の出会いとは。やがて彼は謎の美女キーラらと共にカリスマ性を持つベケットのチームに加わり、自由を手に入れるために莫大な金を生む危険な仕事に挑む。本作ハンソロスターウォーズストーリーは、ハンソロの過去を描いた作品ということで、長年スターウォーズファンの間でくすぶってる問題にも手をつけてるんですね。その問題が何かというと、グリード問題。エピソード4、新たなる希望の劇中、賞金首であるハンソロは、賞金稼ぎのグリードに銃を突きつけられ、迷わず撃ち殺すという場面があったんですね。あったというのは、劇場公開時に存在した描写ですが、後にジョージ・ルーカスが特別編を出す際に表現を変えてしまったからです。このハンソロとグリードの描写をめぐって、引き起こされた問題がグリード問題。ハンソロはテーブルの下で銃を構え、引き金を引き、グリードをブラスターで射殺する。この場面はジョージ・ルーカスの手によって何度も改変されていくことになるんです。オリジナルではあくまで一方的にハンソロが撃っていたのに、グリードが先に撃ったからハンソロが撃った、グリードとハンソロが同時に撃ってハンソロの方が当たったなど、特別編やブルーレイ版と描写が改変されていく。この結果、オリジナルでは冷酷な殺人者として表現されていたハンソロが、あくまでも自己防衛のために銃を持つアウトローへと改変されていくわけです。問答無用とばかりに撃つハンソロがかっこいいと感じていたファンにとって、ジョージ・ルーカスが改変を重ねるたびに オリジナルの表現を戻してほしいという声が高まっていたわけです。この改編の是非を問うのが今も続くグリード問題。ちなみにこれがなぜ問題なのかは、2010年に制作された傑作ドキュメンタリー映画ピープル対ジョージ・ルーカスで詳しく解説されています。そちらを参照していただくとより分かりやすくなると思います。このグリード問題に対して本作では一つの答えを提示しているんですね。その答えは、改編を重ねるたびにアウトローとしては中途半端な存在になっていくハンソロの描写に不満を持っていたファンの留飲を下げるものになっていると思うんですよ。本作おすすめですと言いたいところですが、一点気になる箇所があったんですね。映画終盤、とある惑星にミレニアム・ファルコン号が着陸する場面、絵的に素敵な場面ではあるんですが、そのカットって実景、実際の空撮映像にミレニアム・ファルコン号を合成してると思うんですね。この合成が甘く感じたんですね。 CG が浮いてると言うべきか、実景に全然馴染んでない。例えるなら Z 級映画会社アサイラムの作る映画で採用される CG みたい、映画シャークネードなんかのサメ描写みたいなもんです。こういう合成の甘さを感じるところで、やはり本作って監督交代劇のドタバタで時間を浪費してしまい、劇場公開に間に合わすため突貫工事で作ったのかなと感じた次第です。スターウォーズ作品はその時代時代の最先端の SFX、VFX が楽しめるというのが魅力の一つだと思っていただけに残念です。劇場公開を遅らせればよかったのに。おそらくはブルーレイやデジタルリリースされる際は修正されていると思うので、劇場でチェックしてみてください。Podcast Shinema no Himitsu wo Kiiteru yo To Itako wo Apple Podcasts no Review ya Twitter To Ita Social Networking Service Day Arget Take Ta Dai Tali Come So Yago Iken Domeda Shiwo Apple Podcast Sisaibu Aroku no Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemana Himitsu ni Oyo Se Tada Kirito Sai Wari Death Omachi Shitake Oli Mas。こんな感じでハンソロスターウォーズストーリー紹介させていただいたんですが、どうでしょう。映画の内容については大して触れずじまいでしたが、本作はいい作品だと思いましたよ。既存のキャラクターはもちろん、新規参入のキャラクターに魅力を感じたのが大きいのと、雰囲気が古き良きおおらかだった西部劇映画だったのがいい。西部劇の定番である列車強盗の場面はあるし、果たし合いの場面もある。劇中登場する女性型ドロイド L337 ですか、それはいわゆる黒人奴隷、エンフィスネストはネイティブアメリカンがモチーフになっているのかなと感じました。このハンソロのスピンオフ、見た人ならわかると思うんですが、ぜひとも続けてほしい作品ですね。しかし興行的に惨敗ってことでここで打ち止め、やはり打ち切りになってしまうのかな。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第49回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。シネマノヒミトゥポッドキャスト Tuki ni Sunkai Kakshu Makiobi Haishin Bakunan Barwo Mixcloud Ni Take Haishin Chu And to enjoy the next broadcast distribution